茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のゲストは元マラソンランナー瀬古利彦さん。師匠中村清監督と共に目指したモスクワオリンピック、ボイコットが決定した時に中村監督が瀬古さんに言った言葉がありました。そして中村監督の突然の死の後、監督に代わって瀬古さんを支え続けた人とは。第4回となる今朝のキーワードは、二人三脚のマラソン人生。
で、先生との、まあ、ある種の二人三脚、もちろんそれは他の部員もいますけれどもね、ええ、先生が多分あの才能を見抜いたのは瀬古選手だったと思うんですが、はい、彼ならやれるというんで、先生との、まあ、いわば二人三脚始まるわけですけど、もう生活態度から何からも全部変わっていったわけですね。瀬古さん
は全て変わりましたね。人間って一瞬のうちに変わるんです。
本当その一瞬ですね、
はい、
砂食べたの見た瞬間ですね。
瞬間にもうこの人しかいないと思いましたから。
へえ。じゃあ、あと早稲田界隈でチャラチャラ、あの南カリフォルニアのついでに金髪バーに行ってみようとか、ええ、そういう気はもうなくなった。
全くなくなりましたね。
は、
まあ、向こうで結構遊んだっていうのもありますけどね。
ああ、もう遊ぶだけ遊んだからと。
ちょっと遊んだっていうのはあります。それは当然、
ええ、うん、もう酒もいいと。
ええ、
は
あ、もうそこで一気に68キロが3ヶ月後に58キロに戻りました。
3ヶ月で、
ええ、人間ってのは変われば変わるもんだなと思いましたね。
それで箱根駅伝出たんでしたっけ。
出ました出ました。もう4年間ちゃんと肉走りましたから。
すげえ、鼻の肉を。
ただね、私はやはり1年間やっぱりブランクがあったので、やはり自分の体を戻すのにはやっぱり2年かかりましたね。
2年かかった。
はい。
はあ。
なので1年とか2年の時はそんなに活躍してないです。
ああ、そうですか。
はい。
で3年4年で、
で2年生の後半から一気に、
はい、
はい、
行きました。
もうモスクワオリンピック目指して
ですね。もうそこからもうモスクワが見えてきたんですもんね。
そうです。もう多分逆算してましたから。
そういうこと。あ、もう大学時代からモスクワもう見え、もう目標にして、
80年
カウントダウンしてったんですね。
モスクワ目指すには、ね、どこの大会で出て、ここで勝っていこうなっていう逆算をしてましたね。
すごい充実の日々だったんでしょうね。
だから、モスクワオリンピックというのは残念なんですよ。
それはわかりますよ。
そうなんですよ。
4月ね。80年の1月、もうなんとなくその前からおそらく雲行き悪くなってて。
そうなんですよ。
ねえ、ええ、79年頃からなんかおかしいぞと。
そう。で、私も中村先生ももう充実した4年間だったんですよ。
ああ、そうでしょうね。
ええ。ええ、なので、そういう時にバーンと試合がないとですね、
ええ、
もう4年って、なかなか人間そんなね、4年間ってのは短そうで長いですからね。
長いですよ。一つの目標のために過ごして4年間ですからね。
そうなんですよ。もう一回リセットしてって。なかなかね、
目標がないっていうんで。
そうなんですよ、
で、まあ、結局モスクワの後ちょっとやっぱりさすがの瀬古さんもぼーっとしたし、先生はその時どういうふうに、モスクワ亡くなった時に瀬古さんに説明したんですかね。
当時ですね、
中村先生
は、はい、山下君だとか他の選手はこう、泣きながらこう、JOC や文部省にね、
嘆願書出したりしてましたね。
テレビで泣いたりしてました。で、私はそこに参加するなと言われました。
ああ、そうなんですか。はい。あ、瀬古さんいなかったんだ、あの時。
はい。まあ、中村先生って軍人なんですよ。憲兵隊長
を
やっておられましたから、
はい、
ね、もう本当の軍人なんですよ。だから、瀬古よ、日本国の決めたことは、お前ちゃんと言うこと聞きなさいと。そんなとこ行って、男泣きしちゃダメだって言われました、私。
そうなんですか。それは、瀬古さんも分かりましたってことですか。
だって私はもう、何でも中村教授の言うことを聞こうと思ってましたから。はい。どんなことがあろうと。
そうですか。
まあ、多少ね、悔しい思いはありましたよ、当然。
それはもう、ちょっと、文部省に文句言いにしてえなと思いますよね。
そうそう。山下とタッグ組んでね。まあ、だけど、それは、その当時はできない状況だったんで。
じっと我慢で。
はい。まあ、今だったらね、当然ね、うん、
そうですよね、アピールしたと思いますけどね、
まあ、当時はそういう状況じゃなかったので、
そうだったんですね、で、まあ、モスクワが消えまして、まあ、その後、もうパッと切り替えて、次の目標を、またじゃあ、その4年後ってすぐに切り替えることはできたんですか、モスクワの次のオリンピックは多分今度はアメリカ
だ。4年後っていうかね、やっぱ一つ一つの大会を。もう勝っていこうと
一つ一つ
そういうことを目指してやってましたね。
はあ、 そうですか。
あのやっぱり中村先生もあの体調が悪かったんで。
中村先生は確かがんになられたですよね。そうなんですよ、
だからその多分4年先っていうのはあんまり考えてなかったと思うんですよ。
そうです。それは瀬古さんもですか。
いや私はもう仲間教師に言われた通りやるしかなかったので、あの1回1年1年を大事にしようという、はい、1回1回の試合を勝とうという方針だったんで、
はい、
だからあのモスクワオリンピックダメだったから、はいね、福岡マラソン頑張って、ね、あのボストンマラソン頑張って、はい、もう一つ一つもう、ええ、
どんどん
途中で怪我しちゃったりなんかして、
ええ、
まあね、なんかこう自分も、うん、中村先生もこうなんかこう、うん、先を見てなかったですね。目先しか追ってなかったんで。
いやそれはでもそれ、今ここを大事にっていうのがその中村先生の考え方だったんでしょうし、僕は正しかったような気がするんですが、うん、まあ素人というのもなんですが、でも中村先生はその後、まあ、ご病気になられ、さらには中村先生は釣りに行ってお亡くなりになっちゃいますね。
そうですね、
こういう偉大なね、はい、神様のような人、神と崇める人、この人についていけばいいんだと思った人がいなくなっちゃった時の瀬古さんはどうなっちゃったですか。
あの急にですからね、準備が、ね、あればね。
いやニュースで見て僕らもびっくりしました。
できましたけど、
ええ、
ただもう当時もうロサンゼルス終わった後ですから、
ええ
ええ、中村先生ももうやりきったと、
やりきったと、
ええ
ええ、
もう多分疲れちゃったという感じだったんじゃないですかね。
ええ、
で自分たちはまだ やりきってないから、
はい、
ええ、もう一回オリンピック行かなきゃいけない、
はい、
ね、という中でなんで勝手に死んでいくんだってね。
あ、ええ、そう思いましたか。
そう思いました。
瀬古さんは次のソウルパルパルオリンピックってものがあったわけですね、
はい、
まだまだ。よし、もうモスクワダメだった。で残念ながらロスもいろんなことで
14番でした。
14番でした。
もう一回
メダルがない、メダルが絶対なきゃ、世界の瀬古がなんでメダルがないんだ。
そうなんです、
ってことですよね、
ええ、
ってことはソウルを一応視野に置きながら、
もう最後の目標は
目標ですよね、
ソウルだったんで。
でも一番良かった最盛期からもう本当に、8年経つんですよね。
本当ですよ、
ね、大変なことで、 その間に人を仰ぐ先生亡くなっちゃうんですよね。それでソウルまでのモチベーションをどうやって保ったんですか。
うん、まああの当時結婚、ちょうど中村先生が亡くなった年に結婚したので。
ああそうですか、ええ、
それが救いでしたね。
あ、じゃあ奥様の支えみたいなものが、
はい、それはもうあのやはりこう中村教師の一応あの結婚する前に訓導を受けてましたから、
はい、
成功分かって、ね、結婚したらこうやるんだよ、こうやるんだよってね、食事はこういうふうにやるんだよとか全部あの教えられてましたからね。
奥様が、
はいはいはい、
中村先生からの指導を受けたんですか。
もうしょっちゅう呼ばれて。
へえ、マラソン選手の妻としての食事管理や何やら、
そうです。
で奥様はそれを忠実に守ってくださった。
守ってましたね。
えらい奥さんだな。
そう
そうだったんですか。
ずっとあの私が、まあ、あのフリーで練習してる時に家に来て、2時間か3時間説教を受けてたんじゃないですか。週に3回ぐらい。
はあ、
でも中村先生って偉いよね。
偉い。
そう、選手だけじゃなくて、ね、
うん、
このね、将来一緒になる、ね、人にもちゃんとこうやって教育するんですね。
それを受けた奥様も偉いですね、
はい、
普通は私は、う
ん、あの関係ありませんでね、
瀬古さんと結婚したいだけで、
ええ、
別に私の先生でもない人に何時間も説教を受ける筋合いはないって考えるのが今の若い女の子ですよね、ええ、
まあでも話にすごい興味があったんじゃないですか。
は
あ、はい、
そうか。
多分うちのあの監督もね、中村先生も、
ええ、
うちの家内がよく話聞くから余計話したくなっちゃうんです。
はあ、
ええ、
じゃあ奥さんにとっても一つの、ま、なんか父のようなある存在になっていくわけですね。
そういう人が今までいなかったんじゃないですかね。あ、そうそう、うちの家内はちっちゃい時にもお父さん亡くしてるから。
あ、そうなんですか、
ええ、なので5歳の時に亡くしてるから、ええ、多分なんかこう
そうい
う、もうお父さんみたいな感じに受け取ったんじゃないですかね。
あ、じゃあもう言われるもん、ちゃんとこうマラソンランナーとしての一番いいその体調管理を、
そうです、
食事管理を、
そうですね、
心がけて、
ええ、
それはすごい頼もしい援軍が。
そう、子供持ったらこういうふうにするんだよとかね、ね、多分そういうことを基礎からこう教えてたような気がしますね。
そうですか。その中村監督の教えってのは、じゃあもう亡くなってだいぶ経ちますけれども、
はい、
今も瀬古さんの中には脈々と続いてる。
あの、私が監督になってからはもう本当にあの、あれです、 あの食事もうちの家内が作ったりして、ま、選手にしてましたから。
あ、だから早稲田強くなったんだな。
当時あれです、もう本当にあの赤ちゃんおんぶして、
ええ、
で選手に飯作ってましたから。
そんなことまでさせちゃったんですか。
させちゃったというかね、
ええ、
まあ私がさせちゃなくて自分からこういうことしなきゃダメだっていうことをね、やはり中野先生から言われたんじゃないですか。
そうですか、
私がやろうなんて一言言ってないですもん。
やっぱ早稲田があのね、本当、早稲田全体が強く、あの瀬古さんがこう監督になって早稲田が強くなって、一気にあれどうしてだろうなってみんなね、
まあ、あ
のそれは瀬古だからそうだろうなぐらいの話にみんな思ってたんだけど、
やっぱりその、ね、監督だけじゃなかなかできない部分もありますからね、だから中村先生の、ね、奥さんだってそれは私の飯365日作ってくれましたから。
そうだったんですか。
そうなんです、はい、
は
ー、なのでそういうの見てるから、
うわー、ま、マラソンのあれですよ、監督ってなのに結婚するなんてことは考えない方がいいですね。
いや、そんなことないですけど。
大変じゃないですか、そんなの。
あのやはりあの人間は一人でできないっていうのはこれは当然あるんですよ、みんなのこうね、やはり力があって初めて一つの、大会に勝てるんで、私はもう未だにその奥さんには感謝してるし。
本当そうですね。
だって奥さん自分の時間がね、私のおかげでなくなっちゃうんですから。夜なんか出かけることできないんです、私がいるから。
なんか趣味のなんかをやりたいとか、
そういうの
なしで、
ええ、
友達ともおしゃべりもしたい、何もしたい、お花もやりたい、何とかも映画も行きたいの、何の、
そう、夜行くことできない、ね、昼間はね多少それありますけど、
でも全部その後人であるところの瀬古利彦っていう選手のために全てを使って、
はい、
でまたはその後監督になったら瀬古監督のために自らの人生の全てをかけてったっていう、
はい、
その奥さんを解放して差し上げることはその後あったんですか。もういいよっていう。
あ、誰ですか。
あの奥さん、奥さん
自分の、
そうそうそう、瀬古さんの奥さんね、瀬古さんの奥さんだって、
あ、もう監督、
今はもう監督ようやく、
今はもう自由にやってますよ。
もう
子供も大きくなったし。
よかったですね、奥さん喜んでるでしょ、今。自由にやってるでしょ、今。
今自由にやってますね。
今自由に
好きなこと、
好きなこと、
ジャズピアノ弾いたり。
あら、
や
りたかったんだ。
もう夜いっぱいあのそこら中行ってますよ。
あ、よかった、よかった、奥さんはようやく自分のことができるようになったんですね。